今日は2024年の、そうですね、1回目の収録ということで、はい。そうですね、この正月は、そうですね、もう十何連休あったんですけど、はい、割とゆっくり、なんでしょう、サッカーして、あと、なんですかね、まあ、ツイッターしてみたいな感じで、はい、ゆっくり過ごしてました。カレーです。
なんかサッカーはまたなんか何人かと神楽の人たち集まってやったんですか？
そうですね。神楽の、初蹴りということで、そうですね。それもやりましたね。
私の方は年末年始はちょっと仮想通貨周りのなんかサーバーとか立ち上げたりとか、あと最近乗馬始めて、
乗馬。乗馬
も
で
とき
る
も
とこあるんで
と、
すね。
あ、そうですね、近く30分ぐらい車で行ける乗馬センターみたいのがあって、前東京行った時も1ヶ月ぐらい乗馬習ってて、
へえ、すご
なんか少し覚えてたんで、これからもちょっとずつ、なんか通って、乗馬を極めていきたいなと思います。レゴンです。
めちゃくちゃ筋肉痛とかすごくないですか？乗馬す
ああ、
る
やっ
と。
ぱり、なんですかね、足の部分とかは結構筋肉痛になりますね。カレーちゃんもどうですか？なんか北海道だとなんか馬の産地というか、なんかそれで乗馬とかやってたんですか？
そう、馬が身近にいるところでしたけど、乗馬はやったことないです
あ、
ね。
そうなんですか。
はい。そうですね。結構ハードル高いですし、怖いですよね。
まあ意外
乗ってみ
と
た
そう
ら、
ですね。
めっちゃ高くないですか？
ですよね。3、4メートルぐらいの目線、4はいかないか、3メートルぐらいの高さになり
そうで
ますよ
すよ
ね。
ね。万が一落ちたらみたいな気持ちになりますよね。あとは、昨日は、そうですね、レゴンカレー FM の新年会ということで、そうですね、ディスコードでレゴンさんと、で、来てくれた人と話してたんですけど、そうですね、結構10人ぐらいかな、来てくれたりして、いろんな方と話せて、よかったですよね、ディス
そう
コー
ですね。
ドでの新年会も。はい、なんか、ああいうのもまたやっていけたらいいなとかって思って、はい、昨日は新年会やりましたね。はい。このポッドキャストでは、レゴンとカレーがカグルを中心としたデータサイエンス、機械学習に関連する情報、仮想通貨 XR、新しい働き方などについて話しますというところで、そうですね、今日はもう243回というところで、はい、今年もまあ変わらずに、はい、やっていきたいなと、はい、思っております。はい。で、今日はですね、今年の、私とレゴンさんの目標と、あと、オープン AI が、GPT ストアを開店するという話ですね。はい。などを話していきたいと思います。はい。それでは、今年の目標ですね。レゴンさん、お願いします。
昨年の目標の結果みたいのは全然まとめてなかったんですけど、
確か
なんですかね、自分の所感としては、去年のところだと、大きく3つに分けて、婚活、睡眠の確保、体験を増やすっていうのをやっていて、どれも結構中途半端にはなってましたね。で、あと、去年の出来事でもないですけど、ちょうど一昨年にその宅建の、結構頑張って、なんですかね、スクールとかも通って、取ったんですけど、それの反動で結構燃え尽きた感じが、なんか一年間ずっとあって、なんか仕事のパフォーマンスとかも少し下がってた気がするんで、ちょっとそこら辺をもうちょっと、なんかメンタルケアというか、そこら辺をちゃんとやっていきたいなっていうのが新しくありまして、で、あとは、去年とかだと、全然、その技術記事みたいのも全然書けてなくて、そういったところで、今年はちょっとそこら辺をちゃんと何をやったかっていうことを、なんか残して、ちゃんと振り返りだったりが、できる環境にはしていきたいなと。で、最近は、オーラリングとか、ポケモンスリープとかもありますけど、そういう身体的なものは結構、もう記録として残せるようになってきて、じゃあ、あとは、残りの、というか、学んだこととかですね、そこら辺をちゃんとログとか、学習記録として残していきたいなと思って、 で、今回は3つ、そのログみたいのをちゃんと残していきたいなっていうので、まず1つ目が、英語の勉強ですね。ここら辺も、ここ1、2年、そういう Web3 とか、やっぱ仮想通貨も触ってたりすると、結構海外の方と、交流というか、話す機会も多くて、それでなかなかついていけないみたいな場面もあったんで、まあ、ここら辺はちゃんと英語の勉強を、なんですかね、ログ、まあ、ちゃんとこれ何やったみたいので、なんか、最初はもうちょっと TOEIC 何点とかも考えたんですけど、まあ、とりあえず、ちゃんと習慣化みたいなところをしっかりとやっていきたいなっていうので、まあ、ログを残して、ちゃんとそれで、まあ、できてるなっていうのを確認できるような形にしようかなと思って、一つ目はその英語勉強のログを残す。で、もう一つは、なんか、どんどんそういう、なんですかね、家の中に物が溜まってったりとかもしてて、あと今年はちょっと引っ越しするかもしれないぐらいなんですけど、まあ、ちょっとそれもあるんで、そういう物を減らしたりだとか、あとはまあいらないそのサブスクのサービスとかも減らしていきたいんで、そういったところでもなんか何を片付けたかというか何を減らしたかみたいな、そういうログもなんか取ってみるとなんか見えてくるかなと思ったんで、もう一つはそういう掃除とか、そういうこのサービスを解約したみたいなログですね。そういうのも残していこうかなっていうのと、あとまあ最後は、去年だと最後の方に、生成 AI の YouTube とかもやりましたけど、まあ、そういったところでも、まあなんかちゃんと、ログとしてこういうのを触ったみたいなのが残しておけると、後で振り返るときに、まあ、こういうふうになっていたなっていうのがわかると思うんで、そこら辺の機械学習とか、カグルでやったような学習もログに残して、やっていこうかなと思って、で、なんで大きく分けて3つですね。英語学習のログと、そういう掃除したログと、あとは機械学習系の学んだことのログ。その3つを今年はちょっとちゃんと記録として残して、はい、何をやったかをやって、ちゃんと確認できていけるようにしていきたいなと思いました。
お、三つともログを残すというと
はい。う
ころ
ん。
なんですね。
ですね。はい。
レモンさんはログはなんかどういうツールというかを使って残してるんですか？
まあ、それも今いろいろと考えてはいるんですけど、まあ、ずっと使ってるので、オブシディアンっていう、ツールですね。メモツール。これが、まあ、今んとこパソコン、まあ、一応モバイル版もあるんですけど、パソコンでしか使ってなくて、けどこれが、一回最初に開くと、その日のページが出てくるんですよね。その日、その日の日付のページ。
ああ、日付の、
今開くと1月8日に今収録してるんで、1月8、2024年の1月8日のページが開いてくれて、だから勝手にまあ開いたらそのトップページがその日のものになるんで、まあここにどんどんその、思いついたというか、まあやったら書き込んでいければ、1年分貯まるかなと思って、はい。それ使うか、まあもうちょっと物理的なのも考えてますけど、うん、やっぱ物理的なのだと、なんか旅行行った時に、触れないとか、なんか変なところに忘れてって、なんかできないみたいなのもあるんで、ちょっとそこは考えようで、とりあえずは、まあ、振り返りもできるように、こっちのオブシディアンに残していこうかなと考えてますね。
お、いいですね。そこに、じゃあ、こう、はまっていくというか。
うん。
でもそっか。なんか、後から見るのはあれですね。こう、一日一日じゃあ見ていく感じになるんですね。
ですね。まあ、後からまあ検索とかもできますけど、あとタグみたいな機能もあるんで、はい。
ああ、そっか。去年も、そうですね。目標に立てたんですけど、はい、そうですね。私も今年はですね、まあ、ちょっと収益化などを頑張ろうかな、みたいな感じだったりして、それの関連で、アウトプットを、まあ、定期的に、ノートとか、なんかブログを書いたりして、はい。まあ、どうやって収益化するかはあまりわかんないんですけど、まあ、アフィリエイトを貼るとかしたりするためにも、そうですね。なんか、自分なりのブログとかを、はい、アウトプットを頑張っていきたいな、みたいな、とか、で、アウトプットを一つと、で、ちょっと、もう一つ迷ってるんですけど、まあ、ヌメライをもう少しやろうかな、みたいな、 気をしていて、で、ヌメライ、せっかくなんか GM みたいな制度があるみたいなので、はい、なんかヌメライのある程度いい成績を残したいなというところと、で、最後がカグルというところで、まあ、金メダル一つぐらい取っていきたいなというのと、あと、アットコーダーのヒューリスティックの、はい、AHC と呼ばれるものを少しやっていきたいなと、はい、思っていて、そうですね、ここはなんか収益化関連みたいなお金を稼げるようになるとこの関連というとこでやっていきたいというのと、で、あともう一つ、引き続き、まあ、サッカー系ですね。リフティングで、去年、なんか100回リフティングを連続でできるようになったので、まあ、それをいろんな箇所で、なんていうんですかね、インステップキック、インサイドとか、なんか、何個か、できるように、まあ、もうちょっとそうですね、そのレベルを上げていきたいな、みたいなのとか、あと、カグラのフットサルやってるので、まあ、それをみんなと楽しくやっていきたいな、みたいな感じで、そうですね、この2個の、まあ、大きく分けて2個の目標ですね、をやっていきたいなと。はい、思っているのが今年のなんか目標ですね。はい。
ブログは、カレーちゃんのブログなのか、それともノートなのかとかは、
そう
こ
で
ら
す
辺
ね。
考えてます。
一応ノートを書いていこうかなと思いつつ、そうですね。純粋なカグルネタはね、カレーちゃんブログっていう、何でしたっけ？ハテナのやつね。そっちも若干書いてるんですけど。はい。とね。あと、そっか。あと、この静かな、何でしたっけ？
静かなインターネッ
イン
ト。
ターネットでしたっけ？そうですね。なんか、これ結構ね、いいサービスだなって思っているんで、ちょっとどう使い分けていくかわかんないんですけど、この静かなインターネットっていうのもそうですね。書ければいいなって感じですね。はい。なので、ちょっといろいろ分かれちゃうんですけど、まあ、メインはノートで書いていこうかなっていうところですね。
なるほど。あと、そうですね。ヌメライの話も昨日もちょっとしたんですけど、なんか最近、ちょっとヌメライ周りが、人が、出てったりみたいなコアメンバーの方ですね。で、ちょっとヌメライ JP のそのディスコードの中だと、ちょっとどうなるか先行き怪しいねという感じは、なんか今思っているんですが、一応自分も、この年末年始で、シグナルズの定期サブミットができるようにしたりだとか、まあ今後も前やってたその水曜日の1時間かけてなんか黙々作業会やるみたいな続けようかなとは思っているんで、まあここら辺もちょっとヌメライ先行きが怪しいと思いつつも、まあなんかヌメライで最新のコードとかをかけてたら他のなんか同じような予測するときに使えるでしょうし、まあそこは別に、なんだろう、ヌメライがなくなっても別に本当にヌメライ、なんかスペシフィックというかなんだ、その特化したドメインみたいなのになることはまあ少ないかなと思うんで、まあ学習の意味でもヌメライは自分もやっていこうかなとは思ってますね。
そうですね。ちょっと、その話をね、レゴンさんから昨日聞いて、なんかね、ヌメライがちょっと怪しいみたいな、はい、とこなので、どうしようかなと思いつつ、そうですね。ただ、レゴンさんが言う通り、ね、定期的にこう、自動で実行するみたいなところとか、そういう勉強にもなるし、まあ、カグルの、なんでしょうね、手法を学ぶ、まあ、モチベーションとかにもなったりするので、はい。まあ、とりあえずは、少しは、はい。今年はやりたいな、というのでいいのかな、とか、自分なりには思っているので、そうですね。ヌメライもやりたいな、っていうところですね。はい。というところですね。今年の目標は。はい。では、次が、オープン AI が、GPT ストアを、まあ、回転へ、開発したオリジナル GPT を公開できる GPT ストアを開店へという記事が、はい、あったんですけど、これ、1月4日かな？にオープン AI からなんか全員にメールが多分、届いていて、で、GPT というチャット GPT のそれをカスタマイズした GPT という機能があるんですけど、まあ、それを、公開できるアプリのストアの GPT ストアというのが、9日の週、まあ今週ですね、今週に立ち上げる というのが、メールが届いてるんですよね。はい。そっか。GPT を公開済みのベルダーにメールで通知したというので、まあ GPT を多分作ったことがある人に、
まあ、
まあ、
みたいですね。自分はまだ作ってなかったんで、多分来てない気が。
ああ、なるほど。そっか。そういうことなんですね。はい。で、この、IT メディアニュースの記事によると、まあ、GPT ストアは11月に、まあ、開店予定だったんですけども、まあ、CEO の解任から始まった一連の騒動があったので遅れていたという感じなんですね。はい。で、これ、GPT ストアっていうので、まあ、有料のその GPT を販売して、まあ、収益化できるようになるとは言われてたんですけど、まあ、どういう感じになるか、どういう収益化ができるようになるか、みたいなのは、まだ、詳細は公開されていないので、そうですね。どうなるのかは分かんないんですけど、はい。そうですね。はい。まあ、これもね、どんなものになるのか、人気になるのかとか、あとは、まあ、チャット GPT のこれ、プラスの機能なので、GPT というのが、この GPT ストアの公開したものを、まあ、そのプラスユーザーだけが使えるのか、全員が使えるのか、みたいなのも、そうですね。やっぱりユーザーの規模が、やっぱプラスだけだと限られちゃうので、そうですね。それがどういう感じの範囲になるのかとか、まあ、かなり気になるなっていうところですね。
そうですね。ただ、どうですかね。やっぱ作るときに GPT-4 で作っちゃうと、そし
そう
た
です
ら、
よね。
一般の人も、なんか、その
誰
4
で
が
も
触れちゃうみたいに
触
な
れ
る
るっ
ん
てなっ
で、
たら、プラスに契約する人いなくなっちゃうんで、そうですよ
だから
ね。
なんか最初の方はやっぱ有料会員のみとかになりそうな気はしてますね。
そうですね。あとは、販売してね、買ってもらえるほどの、なんていうんですか、その GPT を作れるのかどうかっていうのも、結構、わかんないな、みたいな気がしていて、なかなか価値のあるものを作るのって、やってみると結構難しいですよね、これ。
そうですね。かといって、なんか利用ベースでなんかもらえたとしても、なんかじゃあそれってどっからお金出てるのっていう話にもなりますよね。なんか特に広告モデルでもないので、いっぱい使
そう
われ
です
たから、なんかオープン AI 側が得して、じゃあその利益を還元しますっていう話でもないので、ってな
そう
る
ですね。
と、やっぱりなんかその有料でと
有
か
料
になるので
、
か、
販売するのかとかですね。
まあ、X もなんか見られると多くもらえたりするので、そういう形式になるのかはちょっとまだわかんないですが、
そうですよね。そういうのにするとしたら、やっぱり広告モデルにするのかとか、気になるとこですね。ちょうど昨日の新年会でも話してたんですけど、日本製の GPT ランキングのトップ10みたいなのが、あって、で、これがプレイ、何回使われたかみたいなのが、その GPT の一覧で、表示されるんですよね。多分そこから拾ってきてると思うんですけど、日本のものの、だと1位は、ペーパーインタープリターと言われる、論文を、要約してくれるサービスですね。サービスというか GPT。これが2万9000回ぐらい。2万9100回で。で、GPT ファインダーという、まあ、GPT の一覧から、まあ、こういうのがありますかって言ったら、こういう GPT がありますと言ってくれる GPT ファインダーっていうのが1万1700回ぐらい使われているということで、そうですね。これが11月ぐらいから始まってるので、まあ2ヶ月で、まあ3万回ぐらいいけば1位、今のところ1位だというところなので、そんなにめちゃくちゃ使われている、1人で何回でも使えるものなので、そんなに使われてるって印象は今のところそうですね。この上位のものでもない感じなので、今後 GPT ストアがオープンして正式になったらこれがどうなっていくのかとかね。なんか、せっかく私もチャット GPT の本とか GPT の、なんでしょう、解説までして、チャット GPT の本のコミュニティとかもやってるので、そうですね。せっかくなので、なんかね。いいのを作って、このランキングとかね、載せたいなとか思ったりするんですけど。 かって思って、昨日のこの、ランキングトップ10を見てましたね。
い、そうですね。自分も、なんか、とりあえず作るだけ作ってみようかなっていうので、今、俳句の、なんか GPTs でも、なんか作って、結構、そのチャット GPT で俳句を読むのってまだ結構難しくて、けど、まあなんかやっぱそれに取り組んでる人とかもなんかいるみたいで、そこら辺のノウハウもあるっぽいんで、ちょっとそこら辺を参考にしつつ、なんか読めたりしたら、そういう画像を貼ったら勝手に俳句を読んでくれるみたいな、なんかそういうのができても面白いかなと思うんで、ちょっとそこは今挑戦中ですね。まあ別にそれを有
いいで
料
す
にし
ね。
て使ってもらうみたいのはなんかあんまり見えませんけど、まあとりあえず作ってみるっていうところで、
そっか、今、何でしたっけ、さっきのチャット GPT の本のコミュニティとかはディスコードでやってるんですけど、この GPT とディスコードの連携とかも、まあ結構面白くて、例えば、この記事を要約してくださいって言うと、その要約が、ディスコードに届く、GPT とか作ってみたんですけど、そうですね。なんかそういうので、何かディスコード連携か、スラック連携か、もしくは他のかわかんないんですけど、そうですね。そのコミュニティで盛り上がるための GPT みたいなのもなんか作れたら面白そうだなとか、でも、ね、どういうのを作ったらいいのかみたいなね、とこはまだよくわかんないんですけど、こうやって思ってましたね。
そうですね。まあ、外部連携。まあ、結局ネットにもつながるんで、まあ、いろいろやろうと思えばできそうですね。
そうですね。いろんなね、API も叩けるので、やりようは結構ありそうですね。今週の次のネタとして、カグルとか分析コンペの枠なんですけど、そうですね。あまりカグルをウォッチしていなかったんですけど、今は、新コンペが少ない、新コンペというか、開催中のコンペが少ない期間に入ってますね、今はね。前回は確サンタコンペの話とか取り上げたましたよね。サンタコンペ
そう
が
で
始ます りま
ね。
したとかって言ってたりして、そう
まあ多分、かぶる側も年末年始で、ホリデーシーズンで、そんなに動いてない感じもするので。
もしかしたら、コンペラッシュが午後から来るかもしれないですね。新
そう
コン
ですね。
ペラッシュが。
あと、なんですかね、去年のその振り返りというか、去年のカグルの傾向みたいのも昨日少し話したんですけど、なんですかね、去年1年見て、傾向としては、自然言語処理が少し伸びてきて、増えてきて、それで、教科学習とか、そこら辺は少し、なんか減ったのか、落ち着いたのか、なんかそんな感じの1年だったかなと、なんか思いましたね。
そうですね。結構、2年ぐらい前はシミュレーションコンペというか、教科学習系、カグルも力入れていくぞみたいな気がしてたんですけど、去年はね、ほとんどなくなっちゃいましたもんね。
まあ、なんで、まあ、カグル側の考えみたいのあんまり発表はないので、なんか、
そうですね。こういうのをやっていきますとか、あんまりないですもんね。
なんかのヌメライだと、井戸端会議って呼ばれるファイヤーチャットだっけな、なんかたまに、こう、配信、生ライブみたいのがあって、そこで、実際にその CEO の人とかと、こう、今後こういうふうな、どういう方向性に行くのかみたいな話とかあるんですけど、ガグルはまあ、そういうのがないので、なんか逆にこういうのが起きたから、こういう系を狙っているのかなと、なんか推測するしかないですね。まあそっか、あと去年の話だと、ガグルデイズがそんなにもうなんか動いてなかったなっていう話としてはありましたね。
でしたね。2年前にカグルデイズでしたっけ？デイズチャンピオンズシップがあっ
です
て、
よね、
2週間に1回とか、もしくは毎週ぐらいな感じで予選みたいなのをやって、 で、スペインでチャンピオンを決めるみたいな、ね、すごい一大イベントがあったので、今後もね、続くのかなと思いきや、2023年はなかったので、やっぱ実開催はまた一旦お休みして、ね、今後どうなっていくのかなってとこですね。
そうですね。まあなんか、1年に1回定期的に実行されると、なんか今年もこの時期かとか、なんかそろそろそれに向けて動くかみたいな感じにもなったりするんですけど。まあけど日本だと日本で、まああの、なんですかね、いろいろ、定期的に開催されてるのもありますし、そこで、賞金もどんどんなんか額が上がってる感じもするんで、はい。
そうです
なん
ね。
かそういうのが定期開催されると、またカグルとは違った、そういえばそろそろこの時期か、みたいな、なんかなんですかね、お笑いでいう M1 の時期か、みたいな感じで、なんかそういう感じのができてくると、それはそれでなんか盛り上がるというか、
そうです
なんか
ね。
それ
去
に
年。
向けて頑張ろうとかもあるかもですね。
日本は、分析コンペというか、そうですね。ユウキカップとか、アートマンカップとかがあって、ね、新しいユウキカップと、で、アートマンカップも、賞金がすごい、高額な賞金で開催されたりして、そうですね。日本のコンペは、かなり盛り上がった年でしたね。
去年のカグルの傾向的にも、あとは衛星データとかはやっぱそんなになかったかなっていう感じでしたね。
カグルでは衛星データを使ったコンペってこれまであったんでしたっけ？
なんかちょっと記憶が曖昧ですけど、どうでしたっけ？なんかメダルがないのが1個、2個あったようなぐらいで。
あんまり賞金付きだとそんなに、あれですもんね、そんな記憶がなくて、空船で、
ああ、そうですね。
いくつかというか、まあ、結構やってるみたいな、いうイメージなんですかね。
なんあとは、金融系って去年はどうでしたっけ？
金融系は、オプティバーの2回目が来たりですとか、なのかな。
まあ、なんか何系が多いかって言われると、また微妙な感じでしたけど、
そうですね。でもテーブルデータも結構来たんですよね、去年。
そうですね。
そ
意
こ
外
そこ来
と、なんか
て。
定期的に。
結構、画像とか自然言語が2年前とか3年前は結構増えてきて、テーブルコンペってなくなっていくのかね、みたいな話だったんですけど、ね、全然なくならないで、
そうですね。
あるので、やっぱそこにも需要は、ね、ホストの方の需要っていうのはあるんだなっていうのは再認識しましたね。
まあ、あとは、どう言っていいのかわかんないですけど、マルチモーダルというか、まあ、組み合わせるのは、そりゃ増えてくるよなという感じはしますね。
そうですね。なので、パブルが、まだね、去年とかは盛り上がってるんですけど、今後ね、例えば5年後、10年後もずっとこういうのコンペ同じように開催してるのかって言ったらね、どうなのかちょっとわかんないところだったりして、そうですね、感度どうなっていくのかっていうのは気になりますね。今週のカグルとしてはこんなところ。で、あと他に何かネタはありますか
ネタ系だとどうですかね。あんまり、結局年末年始に触ってたのが Web3 系の
ね？
方がメインだったんで、あんまり機械学習側では、そこまで目新しいのは触ってないかもですね。
自分もそうですね。これを、そっか、おとといかな、昨日かな、生成 AI で世界がこう変わるという本を、読んでたんですけど、東大の松尾研の、今井さんという方が、書かれた、本で、そうですね。生成 AI で世界がこう変わるという本だったんですけども、すごい読みやすい本で、なんて言うんでしょう。エンジニアとか、技術をやっていない人でも読めるように多分書かれていて、 でも、生成 AI とか、こういう進歩を遂げてきていますみたいな感じですごい、なんていうんですかね、ちゃんと説明されている本で、で、一章がそういう説明があって、で、その後に、何かな、そっか、それで、技術で、3章で、この仕事の、どういう仕事が、これまでの予想と生成 AI によって、で、まあ、今後どういう職業がまあ AI が代替できるのかとか、もしくはその AI で完全に置き換わるのか、もしくは補助的に手伝ってもらうのかとか、そういう説明が既存というか論文ベースでこういう研究がされてますみたいなこととかが説明されていて、で、まあ、AI ができることと、あと、そうですね。画像とかも作れるようになったんですけども、その画像について人間は、AI が作った画像に価値を見出すのかとか、見出さないのかとか、そういう研究とかもあったりして、それは全然知らなかったんですけど、まあ、あんまり人間は、画像に、AI が作った画像には価値を見出さないというか、なんていうんですか、っていうなんか研究があるみたいで、そうですね。そういう研究とかを知れたりして、そうですね。それは面白かったな、というところでしたね。かなりいい本で、なんか、多分結構いろんなビジネスパーソンの人とかが読むと思うので、なんかね、こういうこと、これに書いてあったんだけどって、例えば会社の上司からとか話振られそうだったりするので、なんか読んどいて、損はない本だなとかって思いながら読んでましたね。
自分もそれで思い出して、この本最近読んでましたね。チャット GPT は神か悪魔かっていう。これも、以前はそのホリエモンさんの、なんですかね、その、なんかどう仕事が奪われていくかみたいな話で、この本は、落合陽一さんが最初に、まあなんか語ったり、まあこれも結局、その複数人の人たちが、その、チャット GPT が浸透してきたらどうなるかみたいなことを予測したりする、まあ、話で、まあ、ここら辺も、なんですかね、その、結構、落合陽一さんのは、今までのその落合陽一さんの本を読んでいかないと、なんか追いつけないような内容というか、まあ、ちょっ
そ
と、
んな結構難しいことが書いてあるんですか？
まあ、なんか、なんですかね、引用みたいな感じで、まあ、これ前言ってたから、これ当たり前でしょみたいな感じで知識が出てくるんで、けどそこをちゃんと読んでいると、ああ、なるほど、こうつながってたのか、みたいな感じで読めるんで、個人的にはすごい良かったですね。まあ、あとは他の人の話とかでも、例えばそういう、なんですかね、チャット GPT がどう芸術で、なんかそういう、利用されるか、みたいな話とかで、
芸術で、
その、なんだ、例えばアインシュタインがいなかったら、けどアインシュタインがいなくても物理の法則は物理の法則としてあるはずだから、誰か他の人がまあ開発したでしょっていう。けど、その芸術だと、その芸術の、例えば音楽とか、その絵画っていうのは、そこはなんだろう、いくら突き詰めてもそこにたどり着かない場合があるということは、そういった芸術性のあるものの方が、なんか天才的なものっていう意味では、なんか、難しいというか、だからチャット GPT が本当にそこに追いつけるのか。だからそういう物理的なそういう仕組みを考えるとか、法則を見つけるのは、結構、そういうチャット GPT 得意だけど、じゃあ本当に生成 AI がそういう芸術的なところまで追っていけるのか、天才的なそういう芸術作品を生み出せるのか、みたいな言及とかもされていて、まあ、そういうところでの、なんだろう。ああ、この人はこう考えているんだっていうのが、まあ、いろいろ、いろんな立場の人で書かれていたんで面白かったですね。けど、どうですかね。これちょうど、この前、神戸に旅行行った時に飛行機で暇だったんで、書店で買って読んでたんですけど、まあ、やっぱ最近もすごいチャット GPT の方が増えてて、もうどれを読めばいいのか読まなくていいのかよくわかんなくなってきたんで。ちょっとここは、まあけど個人的には落合陽一さんの話が読めてすごい満足でした。
書店に行ったらすごい本があって、チャット GPT だけで何十冊とありますもんね。大きい本屋さんだと。
もうなんかどっちかっていうと、どうですかね、今までの感覚、その機械学習の本っていうよりも、やっぱもうエクセルとかそういう感じに近いようなものになってきたんですかね、チャット GPT も普及度合いというか。
だと思いますね。いろんな人がね、使えますもんね。
そうですね。だいたい最近のことはそんな感じですかね。
はい。こんな感じで、そうですね。このポッドキャストも2019年からでしたっけ ?2018 年からとかかな。もう、5年目、6年目に突入してるんですかね、今ね。もうね、243回なので、この5年目か6年目かの、レゴンカレームも、また、今年も、やっていき、いこうかなと、やっていきますというところ
そっ
で、
か。それで、最近、やっと、一応去年、なんかやるやる詐欺で終わってたんで、ブログの方がそろそろ、治ってきて、
り
今
がとう
ちょっ
ご
と
ざいま
最
す。
後の、なんかノードのバージョンっていう、そう、ライブラリー系のバージョンを上げれば、とりあえず一つは上げられるかな。まだなんか全部がちょっと、なんすかね、ノーションのパターンっていうのもやっぱ結構複雑で、入れ子構造でリストがあったり、リンクだったり、ツイッターの埋め込みだったりみたいなのあるんで、ちょっとずつ、動く段階でもうリリースしちゃってって、それで徐々に、なんか全部のコンテンツが見えるようにはしていくので、とりあえず、以前のブログに戻せるように、今、新しく置き換えてるところですね。
ありがとうございます。これで、なんか昨日話してたのは、タグで検索できるように
そうですね。
できたらいいねとかっていう話だったりして、そうですね。自分たちでもそうですよね。なんかどういう話を話したみたいなやつで、なんかね、検索できたらもうちょっといいかもしれないですもんね。
そうですね。ただそれを手動でやろうとすると大変なので、ウィスパー使ったりとかで、もうちょっと簡単にタグをつけて、検索できるような仕組みは欲しいなと思いましたね。
そっか。タグもできれば自動でみたいな
そうですね。でき
感
れ
じ
ば。
までいければいいんですね。
ただ、なんかちょっとこの前、ウィスパー使った感じだと、やっぱ新しいサービス、だからウィスパーに単語として登録されてないものとかだと、やっぱり難しかったり、違う言葉に置き換わっちゃったりしてたんで、そこをどうするかですけど、
そっか、割と新しいサービス名話すことが多いっすもんね。
けど、そこはそこで手動で直して、とりあえず大雑把なところはもう一回やっちゃって、後からなんかこのタグ変じゃないみたいなものを修正していった方が早いかなとは思うので、ちょっとそこら辺でやっていきますかね。
それでは、こんな感じですかね。それでは、今日はこれで終わりたいと思います。ありがとうございました。
ありがとうございました。